聖書を読み出します。聖書はヨハネによる福音書の第21章の20節から212ページです。新約聖書の212ページ、ヨハネによる福音書第21章の20節から23節までをお読みいたします。212ページ、ヨハネによる福音書第21章の20節以下。ペトロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子は、あの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主を裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私が来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が弟子たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと言われたのではない、ただ私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるかと言われたのである。以上です。東京の事務局にいる時にですね、日曜日に教会にですね、電車で行っておりまして、でたまたま空いている電車があったので、そこに乗って、なんでこんな空いてるのかなと思ってみたら、そこは女性専用車というですね、で女性しか乗れないっていう時間区切ってあるんですね。であんまり気づかなくてですね、ちょっと乗ってたんですよね。でみんなキョロキョロキョロキョロ見るので、なんかおかしいんだろうなと思って、気づいたら女性専用車だったんですね。でもう動き出してみましたからですね、次の駅のところで降りなきゃいけないなと思いながらですね、見てですね、でもちょっと周りを見渡したら、チョコレートのお菓子の宣伝がですね、こうガッと書いてありまして、まあ、それがとっても面白くてですね、ちょっと読みふけっちゃったんですね。でキャッチコピーは何だったかっていうと、人生そんなに甘くないけど口どけは甘くありたいみたいなですね、まあ、チョコレートだからそうでしょうって。でそれが面白いわけじゃなくてですね、その周りにですね、人生そんなに甘くないっていうことがいっぱい書かれてあって、で例えば残高を気にしないで現金を下ろすようにしたいとかですね、なんかそういう、あ、そんな甘い話じゃないよみたいな話がいっぱい書いてあって、それが面白かったんですけど、たった一つですね、ん？と思ったことがあって、それは何て書いてあったかっていうと、元彼に彼女ができませんようにって。これなんだろうって、人生そんなに甘くないって話じゃなくて、これは別のことなんだろうなって。元彼に彼女ができませんようにって、もう元彼のことだからもう関係ない話なんですけど、それでもやっぱりその人に彼女ができるっていうのがやっぱり嫌なのかなとか、まあ、いろいろ考えてですね、次の駅が来るのを待ってたんですけど、私たちは関係がないですね、ことに対してもですね、すごく心を惹かれていくってこともあるんだろうなと思います。で今日はですね、イエス様がその言葉を言われたんですね、あなたに何の関係があるかですね。でこれはヨハネの福音書はですね、実は20章で終わっていまして、21章っていうのは付け足しっていうのはですね、初めから分かっていまして、まあ、付け足されたものにですね、きっとそのイエス様が亡くなった後、教会ができた後にどうしても解決できなかった問題がいくつかあったんでしょう。その解決をするために多分この21章が書かれていた。最も大いなるものは何かっていうと、逃げていった弟子たちがですね、なぜもう一回ですね、イエス様を弟子として迎えられたか。もう一つはペテロがですね、三度知らないと言ったのに、裏切ったのに、なんで許されて教会の頭となっているのか、まあ、それはやっぱりですね、あとの人、教会の中で問題となるでしょう。まあ、多分その決着をつけるためにですね、これらの話が書かれたんだろうなとは思います。その中に今日ですね、この、まあ、ヨハネの話が出てくるのです。まあ、ヨハネはですね、イエス様から死なないという噂があったんでしょう。まあ、それはイエス様がですね、私が来る時まで彼が生きていることを私が望んだという、何か、そのイエス様との関係の中で、弟子たちがいる中でそういう話があったのかもしれません。まあ、ですからですね、みんなはですね、ヨハネは死なないと噂されていたんでしょうけど、ヨハネは死んじゃったんでしょうね。 イエス様から死なないって言われてたのに、なんで死んじゃったんだですね。それがやっぱり弟子たちが解決できなかった疑問のうちの一つだったのかもしれません。弟子たちというよりも教会がなんでしょう。それに対して答えですね、私が来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるかですね、あなたは私に従いなさい。まあやこうやですね、言ってもですね、しょうがないでしょってですね、大切なことは彼が死ぬか死なないかではなくして、あなたが私に従うか従わないか、そのことの方が大切でしょというのが多分帰結だったんじゃないかなというふうに思いながらこれを読んでいます。まあ、ただですね、あなたに関係がないっていう言葉はですね、非常に辛い言葉で、あります。まあ、例えば子育てなんかしてるとですね、思春期の子どもたちにはよく言われるんですね。お父さんには関係ないですね、お母さんには関係ないですね。でもですね、そういう時っていうのは親はですね、心配して助言してるんですよね。にもかかわる子どもたちはですね、通じなくてですね、関係がない、ほっといてくれというような言葉をですね、言うのです。まあ、親としてはですね、ほっとけないんですよ。ほっとけないからいろいろ言うんですけど、しかしですね、子どもはですね、あなたに何の関係があるかというふうに言ってしまうんですね。でもよく考えてみると、そうなんだろうなって、彼の人生なんだろう、彼女の人生なんだろうですね。親のですね、助言はですね、後で聞いてくるんであってですね、その時にはわからない。でもですね、子供を信じてですね、じゃあ彼の決断、彼女の決断をですね、選択をですね、見守るっていうことしかないんだろうな。私には、私に与えられた神様の使命っていうのがあるしですね、彼に、彼女にはその使命もある。まあ、そのことを見つめつつもですね、それでもやっぱりその人のために祈っていくということしか親はできないのかなと思いながら、今日この話をですね、読んでおりました。まあ、イエス様はあなたに何の関係があるかと言われました。あの人はどうかとは、この人がどうかと言っているよりも、自分をですね、顧みて、自分はイエス様に従ってちゃんと祈っているか、御言葉を聞いているか、私の問題としてそれを捉えているか、何と言われても私はあなたに従いますという信仰の告白ができるか、まあ、そんなことをですね、言われているかなと思います。ただ何と言われても私は従いますという人生はそんなに甘くはないんだろうな、甘くはないけれどもそれは確かな人生なんだろう、まあ、そういうふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは与えられた信仰がありますけれども、いろいろな言葉によってどうか惑わされていきます。しかしそのような時にはイエス様の御言葉に立って信じて、あなたに従っていくことができるように導いてください。今日も広島教会、そして呉教会に住む信者求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園に通う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちの方々には、あなたが共に寄り添ってくださって、どうかあなたの御言葉で癒してください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。